NHK カルチャーアワー歴史再発見、近代日本外交の歩み第6回。今回は日清戦争と陸奥宗光と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今回は日本が初めて近代的な戦争を戦いました清国との戦争、日清戦争についてお話をいたしたいと思います。ちょっとお考えいただきたいのは、地図をお手元にお持ちの方はざっと見ていただきたいんですけれども、朝鮮半島というのは日本海に向かって突き出ております。でさらにこの朝鮮半島の北にはロシアと中国が控えている。で従いまして、この朝鮮半島というものはここに勢力を植え付ければ日本海を制圧することができる、逆にまた清国に対して大きな圧力をかけることができるということから、アジアに足場を有する国、あるいは今後持とうとする国が争って影響力をこの朝鮮半島に行使しようと試みたのは、当然のことで、あったわけであります。明治政府の朝鮮に対する干渉は、明治維新直後の政官論、これは1873年、西郷隆盛などが朝鮮の排日、あるいは鎖国の態度に対しまして、これを打つべしという議論でありまして、ところが、欧米を回って帰ってまいりました、岩倉具視とか大久保利通などが、今外にこのことを構える場合ではない、内地優先であるということで、結局中止になる。それで西郷らが下をしていったという事件があったわけでありますけれども、その後1875年になりまして、日朝両国はその官府、高架党というんですけれども、この高架党でもって武力衝突を起こしまして、これをきっかけに日朝修好条約を締結して、開国させたということになったわけであります。以後、朝鮮におきましては日本の経済進出や日本による軍政改革というものは行われていきましたけれども、朝鮮を属邦とみなしまして支配権を行使しようとする清国との間に摩擦が生じたのは当然のことで、あったわけであります。さあ、こうしておりますうちに、もう一つの問題は、この朝鮮の李朝政権の権力が極めて不安定だったということであります。でこの李朝政権の中に主級派、古いものにしがみつこうという主級派と、それからもっと新しいものをどんどん取り入れようという開化派、あるいは清国につくべしという派と、それから日本と提携すべきという派などの対立構想がありまして、極めて複雑な様相を呈していたことでありました。しかもこの欧米列国による朝鮮への開国要求、さらにロシアの朝鮮進出と、それに対抗するイギリスによる朝鮮半島の南にあります、この南の沖にありますコムント、これ巨人の巨に文章の文でコムンと読むんでありますけれども、コムントの占領など列国の対立がまさに朝鮮半島に集約された形でもってこう出てきたわけであります。まさに朝鮮半島はいつ爆発してもおかしくないこの火薬庫の様相を呈していた。でロシアはシベリア鉄道を建設しておりましたけれども、その完成は十数日でもって大量の兵員と補給物資を沿海州まで輸送することが可能になった。その暁には山形有朋の言葉を借りますと、東洋に一大変動生ずるの機ある。これがシベリア鉄道が完成したならば、その暁に東洋には大変動が起こるぞということで、日本政府はその前に 清国の影響力を排除して朝鮮を日本の影響下支配下に置くことが急務であるというふうに、まあ、考えたわけであります。こうした折に発生いたしましたのが東学統の乱であります。東学、東の学というのは西学、西の学、すなわちキリスト教に対して言われるものでありまして、儒教、仏教、道教などを融合した、まあ、新興宗教でありました。そして外国勢力に反対する一般大衆の素朴なナショナリズム、あるいは政学排斥の教義は相通ずるものがありまして、また東学党の迷信的な性格は、まあ、朝鮮内部の社会不安に怯える農民層を吸収する要素が、まあ、あったわけであります。でこの動きは多くの一般農民というものをの参加というものを見まして、でそのため、近年この東学党の乱は皇后農民戦争、皇后の年に行われた農民による戦争である、皇后農民戦争と呼ばれるようになったわけであります。さて1894年5月末にこの農民軍は朝鮮南部を中心に各地に拡大いたしますけれども、朝鮮政府はこれを鎮圧することができない、そこで清国に出兵を依頼したわけであります。で日本は清国に対しまして朝鮮における権力の平均を維持する、これは陸奥宗光の言葉で言います、権力の平均を維持する、いわゆるバランスオブパワーですね、のために出兵することに、まあ、なったわけであります。で間もなくこの農民軍は兵を引き上げる、すなわちこの清国のとそれから日本の出兵の法というものによって兵を引き上げまして、日清両国の軍隊の同時撤兵が提案をされたわけであります。しかしながら朝鮮問題の解決をつけないまま撤兵することは望ましくないと考えました日本側は新たな提案を行ったわけであります。すなわち日清両国による朝鮮の内政改革であります。先ほど申しましたように朝鮮の内政というものは李朝政権の権力闘争を含めまして非常に複雑な様相を呈している。でそこで朝鮮の内政改革をやろうということを言います。で朝鮮に対する影響力を誇る清国は当然拒否することが予想されたわけであります。こうして日清両国の間には次第次第に緊張が高まっていったわけであります。まあ、予想したように清国は日本の提案を拒否いたしまして、再び日清両国軍隊が朝鮮半島から撤退する、これを主張してきたわけであります。まあ、こうした状況のもとに外務大臣として対処しようとしたのが陸奥宗光であります。で陸奥は日本にとって取るべき道はヨーロッパ列強による干渉を避けまして合わせて開戦の口実を作成することであるというふうに、まあ、考えたわけであります。現にロシアは干渉の意図を見せていたわけであります。しかしながらヨーロッパにおいてドイツとの対立が深刻化しておりましたために朝鮮問題にあまり深入りはできない。イギリスも調停を行おうと試みましたけれども、ロシアの南下政策への防壁を日本に期待いたしまして、日本の態度に理解をしました。まあ、こういう状況だった。日英通商航海条約調印によりまして、日本とイギリスの結びつきが強くなったという有利な国際関係を背景といたしまして、陸奥外相は清国との開戦への道を急ぎ始めます。まず朝鮮政府に対して圧倒的な日本の軍事力を背景にいたしまして内政の改革を要求いたします。そして清国との相続関係、要するに宗主国対属国との関係というものを否定するということを清国側に伝えよう、さらに清国軍の撤退を要請させたわけであります。で朝鮮政府の依頼によるとした日本は これを実行に移しまして、でまさにここに日清両国の軍事的衝突というものが開始されることになったわけです。で戦争は大方の予想に反しまして、日本側の圧倒的な有利でもって、展開をいたします。はじめ日本国民は絶大な緊張を持って、この戦争の勃発というものを迎えた。というのは相手は大清帝国である、日本文化の源であって、領土は広く資源も豊富な清国とやって、一体戦いは勝てるんだろうか。ところが日本の圧倒的な有利のもとに推移をいたします。で陸奥外相はヨーロッパ列強、特に当時対立の様相を酷しておりましたイギリスとロシアの意見の不一致を利用しながら干渉を回避する、そしてその間に急速な軍事作戦によって清国に対し軍事的に優越した立場を確立をする、そして適当な立場でもって講和をする、すなわち戦争終結に持ち込もうというふうに考えていたわけです。で陸奥の言葉を借りますと、外交にありては非道者たるの地位を取り、軍事にありては機先を制せし、すなわち外交を展開するにあたってはあくまで日本が被害者というような地位を取って、軍事においては先制をしなければいけない。開戦直後中立を声明いたしましたイギリスは、やがて日本に対する戦費賠償、戦争の費用の賠償、列国による朝鮮の独立の保障という二条件のもとにロシア、ドイツ、アメリカの態度を打診いたしましたけれども、列国が同調せずに失敗にこれはもう終わったわけであります。で清国家の働きによりまして、ドイツ人、デットリングという人が個人の資格でもって伊藤博文のもとを訪れ、あるいはアメリカが仲介に乗り出したこともありましたけれども、日本は慎重にこれを拒否いたしまして、清国側の申し出を待っていたわけであります。先ほど申しましたように、日本国内には清国に対する伝統的な高い評価がありましたために、開戦当時人々は異常なまでに緊張いたします。しかしながら日清戦争が、あの砲塔沖の海戦、あるいは航海海戦、あるいは大連旅順などの勝利によりまして決まってまいりますと、尾崎幸男といった有力な政治家までが清国を征服して、これを天皇の統治下に置くべきであるなどと演説するまでに至った。したがって陸奥外相は講和を迎える際に、列国の干渉をいかに回避するかということとともに、国内の過大な要求も無視できないという二重の苦心を課せられることになったわけです。戦争すれば領土も取れ賠償金も取れるというのが当時の常識であった。しかしながら陸奥はそんなわけにはいかないということは知っていたわけです。やがて日本と清国の間の講和会議は、清国の全権理工省、これは清国第一級の政治家でありました、この理工省を迎えまして、1895年の3月から下関において開始をされます。で日本全権は首相の伊藤博文と陸奥宗光であります、外務大臣。日本は列国の干渉と国内世論の突き上げを考慮いたしまして、慎重に講和条約案を作成していきます。イギリスは極東における利益が商業的な面に限られますために、日本が清国から得た権利をそのままイギリスにも適用することで反対はないというふうに思われた。さあロシアは日本の台湾獲得には依存がないけれども、 さあ遼東半島を占有する領有するということに対してどういう反応を示すかはっきりつかめなかった。しかしながら日本におりますロシア公使の言動から考えますと少なくとも反対ではないと予想されたわけであります。さあこうしておりますうちに大事件が勃発をいたします。すなわち下関に来ておりました清国全権李鴻章の暗殺未遂事件が起こったわけであります。これは小山豊太郎という26歳の青年が日本の戦果というものはまだ不十分だ、今講和に応ずれば必ず清国は再起して復讐戦争をやるであろう、よし俺が一つ会議をぶっ壊してやるということで、その李鴻章に向かって近くからピストルをその話した。で李鴻章は会議場であります春飯楼という今でもありますお料理屋さんです、この春飯楼から宿舎に帰る途中だったんですね。さあ日本は驚きます。要するに国際会議講和会議の全権をの身の安全というものを保障できるので何が文明国かという世間の非難というものを恐れまして、日本は国内のまず過大な要求を抑えまして調印にこぎつけるということになったわけであります。で講和条約によって日本が獲得したものはまず第一に朝鮮独立の承認、要するに朝鮮は清国の属国、宗主国属国の関係ではないよということで確認をする。で第2番目に遼東半島リャオトンペニュンシラの割譲、第3番目に台湾及びその周辺にあります澎湖諸島の割譲、そして賠償金2億程度、まあ、日本円にして当時の金で約3億円であります、まあ、大変な額である。そして第5番目に新通商公開条約の締結の5項目であったわけであります。心配されましたあの李鴻章の傷でありますけれども、幸い弾がその急所を逸れたということがありましたけれども、なんせ73歳の高齢でありましたので大変に心配されましたけれども、まあ、明治天皇が侍医をその下関まで送って日本で最高のその医学手術を施したために幸い一命は取り留め全快をいたします。でこのようにいたしまして日本は戦争の主目的でありました朝鮮からの清国の勢力排除に成功いたします。さらに賠償金に加えまして遼東半島台湾を得て勝利の代償を待ち望んでいた国民もある程度満足する結果となった。ところがこの下関で、締結されました条約、まあ、これは通称下関条約と申しますけれども、これが調印されてわずか6日後、勝った勝ったの勝利の馬酒に酔っておりまして日本国民は予期せざる出来事に驚愕をいたします。すなわちロシア、ドイツ、フランスの三国公使が外務省を訪れまして本国政府の訓令だということで遼東半島の返還を要求してきたからであります。その理由は3つありました。まず第一に日本が遼東半島を占拠するということは、第一に清国の首都北京にあまりにも近くその存在を脅かすではないか、第二に朝鮮半島の独立を有名無実のものとするではないか、から第三に従って将来極東永久の平和に障害を与えるではないかということであったわけであります。干渉の主役は言うまでもなくロシア。ロシアはかねてから不凍港、凍らない港の獲得というものを望んでいたわけであります。で遼東半島が日本の手中に入るということに危惧を感じまして ヨーロッパ列強に共同干渉を呼びかけたのであります。イギリスは日清両国との関係を考慮して拒絶いたしますけれども、フランスは当時露仏同盟、ロシアとの間で同盟を結んでおりました関係からこれに参加をする。またドイツは露仏による攻撃、ロシア、フランスに挟まれることを避けるという方策といたしまして、ロシアの矛先をアジアに向かわせるために加わった。それぞれその思惑があったわけであります。さて、ロシア、ドイツ、フランスの三国干渉、両党半島改正という干渉に直面いたしまして、日本政府はその対応を討議すべく明治天皇の臨席を得まして、いわゆる御前会議を開催いたします。陸奥は、大体この人は肺が悪かったんですけど、肺炎が悪化をいたしまして、この会議に列席できませんでした。で、伊藤首相は3つの案を出します。第1は三国干渉を拒絶する、から第2番目は列国会議を招請して両党半島の問題をその会議でもって処理をする、第3番目はロシア、ドイツ、フランスの両党半島を返還せよというこの勧告を全面的に容認する。この3つの案を討議するにあたりまして、最大の問題は日本の交戦力、一体戦えるかということであります。陸軍と海軍の主力は全てこれは朝鮮半島あるいは両党半島の方向にも出てしまっている。そしてロシア、ドイツ、フランスと戦う覚悟をしなければならない拒絶案というものは不可能であります。さあ、第3案、返してしまえというのは、これは勝った勝ったでもって領土を取ったという国民世論が納得をしない。結局御前会議の結論は第2案、列国会議の開催ということに落ち着いて、伊藤は当時舞子の浜で療養しておりました陸奥のもとを訪れるわけであります。そうすると陸奥は、いや伊藤さん、私は列国会議開催に反対だ。どうして反対なんだ。いや、まずロシア、ドイツ、フランスの三国以外の国を参加させるのは時間かかるじゃないか。さらにはまた干渉の範囲の拡大の恐れすらある。今は両党半島だけども台湾まで返すと言ってくるかもしれないじゃないか。それじゃあどうしたらいいんだ。で、陸奥はこう言います。すなわち下関条約の調印というあるいは批准というものと、それから干渉をどうするかということをまず切り離す。そこで日本は三国の干渉に対する回答を引き延ばしながら、日本に好意的であると思われたイギリス、アメリカ、イタリアによるこのロシア、ドイツ、フランスの三国への牽制というものを考える。ところがイギリス、アメリカは我々は中立を保つよということで終わった。イタリアも、いや別に我々はそこまでして日本にやってやる気はないよ。で、結局三国干渉の受諾ということになったわけであります。日清間に両党半島返還の条約が結ばれましたのが1895年の11月のことでありました。ですから日本は一旦調印をしておいて両党半島を恩恵的に返すという、そういう策略が取った。さあ、世論は起こります。戦争には勝利したけれども外交でおいて失敗した。で、ごうごうたる非難を政府に浴びせる。特に外相でありました陸奥はその矢面にまあ立つわけであります。で、政府は干渉受諾につきましては天皇の詔勅による国民への伝達という、これは天皇のご意思であるという形でもって国民を説得いたしますと同時に、臥薪嘗胆、すなわち中国のその古典にある、悔しい時には薪を枕にして寝て痛いと思えば目が覚めて悔しさを思い出す、そして 熊の苦い肝を舐めて苦いと思えばあの悔しさを思い出すというこの臥薪嘗胆をスローガンといたしまして、国民の不満をロシアの敵愾心の方向へそらす努力を行っていきます。さあ、陸奥は三国干渉が落ち着きますと一つ自分の記録というものを書こうではないか。ところが病気が進行しておりますから自分ではなかなか書けないんですね。そこで秘書を呼びまして、まあ苦しい息の下から口述筆記をやらせます。でこれを三国干渉要害、概要ではなく三国干渉要害というものにまとめてパンフレットにして関係者に配ったわけです。でさらに東学党の乱からの始まります日清戦争の全期間にわたる自分の外交指導をまとめまして、権限録と名付けてこれを出すことにいたします。権限とは悩み苦しむということを意味するわけでありますけれども、日清戦争に対する自分の対応というものがどういうものであったか。で、陸奥は次のような文章でこの権限録の最後を締めくくっております。世は当時何人をもってこの曲に新しむるもまた決して多作なかりしを神前と欲する。自分は当時誰が外務大臣という地位にあってこの状況に直面しようとも他に策があっただろうか。結局三国干渉を受諾して両党半島を返還すると以外に策はなかったんだ、それを自分はもう信じてるんだいう、この権限録という本を表したわけであります。しかしながらこれは現職の外務大臣が書いた第1級の回顧録ということでもって関係者には配られましたけれども、なかなか印刷交換されるということはなかった。ようやくそれから昭和8年になりましてからこの権限録は世に出たと、こういうことであります。で、陸奥は今外務省の裏庭に行きますと、まあ、銅像が建っています。でこれは戦時中ありました銅像を撤去いたしましたけれども、戦後になりましてから外務省の関係者が、自分はこの陸奥さんとは面識なかったけれども日本のあの状況のもとにあって日本外交というものの一番困難な時期にあって条約改正、あるいは日清戦争、そして三国干渉という状況によくぞやってくださったという感謝の意味を込めてのこの銅像であるかと察せられるわけであります。そして日本外交には外務大臣の名前を付けた外交が3つあります。1つは陸奥外交、それから第2が次回で取り上げます日露戦争およびポーツマス会議などを指導いたしました小村寿太郎の小村外交、そして1920年代の秀原外交ですね。すなわちこの日清戦争と三国干渉にどう対応するかはまさに陸奥外交の苦心の一端であるということで、本日は終わることにいたします。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第6回、今回は日清戦争と陸奥宗光と題して慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。